どうも、ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜配信中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。石川水山です。
この間首が寝違えて、ずーっと1週間ぐらい首が動かなかったんですけど、その間に毎日やってた筋トレやめてから、前により増して太ってる一度もやめると体がさ、それでいいなと思ってるね。
褒めましたっす
ね。宮本です
噛めたよね。いや最近ね、健康に気を使っててね、いろいろと豆乳だなんだとか、豆乳じゃねえや、青汁とか飲んだりしてるんですけど、痩せると思いません？
で、俺むしろ今日太ったなと思ったんだけど
今 T シャツでお腹のポッコリがすごいこうドラえもんな感じになってる、
最近ねちょっとね食事制限っていうか大盛りをやめよう月間したら中盛りっていうのがあるんだよねラーメン屋って、結局 1.5 倍食べてます。タカです
ありがとうございます。準レギュラーのレゴちゃんです。
はい、
頑張る。引くっていう。
綺麗。
はい、猫です。
はい、
お願いします。
お願いします。じゃあちょっと最後ですね。
はい、
今月はね、はい、ラバーのセックス月間ということで、
はい、
やってますけど、
はい、
最後私が取り上げたいラバーのセックスについて、
はい、
ですね。
はい、
何？
体位？
体位。
ラバンセックス、
ラバンセックス、これね、セクハラについて。
セクハラ、
うん、
はい、最近結構話題ですよね。
そうなんですよ、
まあ、ちょっと配信の時期は分かんないですけど、ちょうど今だったら官僚の人がすげえセクハラしてたとか、
ね、そう、福田事務次官が
いろいろね、ニュースとかね、しますよね。
そう、てか日本だけじゃないんですけど、今世界中でセクハラが問題になってるのって知ってます？
ミートゥーとかですか？
そうそうそうそうそう、はい、で、このセクハラについてね、ちょっとそろそろおじさん考える時期じゃないっていうそのさ、ところではあるんだけど、はい、宮本さんとか高さんとかさ、セクハラ研修みたいなの会社でやったりとかするの？
受けたり。セクハラ研修ないです。
ない、ないんだ。その管理職でのセクハラ研修みたいな。
スプレイがあるってことですか？
勉強会みたいなのがあったりするのかなとか。ない。
まあ、ないですけど、なんか特にないですね。
あ、そうなんだ。はい、例としてレゴとか知ってる？最近そのニュースとかさ、
セクハラ問題ね。
今ね、ちょっとね、世界中で話題になってる、セクハラ問題、3つちょっと僕がね、気になったの、まずちょっとこれを見てもらいたいんだけど、この人知ってますか？
知らないです。
本当？
わかんないです。
この人ね。
映画監督？
映画のプロデューサーなんだけど、
見ての人。
そうそうそうそう。ハーベイ・ワインスタインっていう映画のプロデューサーなんだけど、この人がのこのことがきっかけでミートゥーブームムーブメントってまあ今起こってるんだけど、この人がどんな人かっていうとですね、この会社ミラーマックスっていう映画会社なんだけど。知ってるかな、結構この、
よく見るよね、この
そうそう
ロゴ。
ロゴ、パルプフィクションとかさ、主にタランティーノの作品とかだったりとか、アカデミー賞の常連だよね、本当に。っていうか、
アメリ
とかもね、すごいし。で、この会社の社長だったんだよ、で、その他にワインスタインカンパニーって自分の会社作ったんだけど、で、この人はもうアカデミー賞を取るなら何でもやるっていう、業界内の噂が前々から、あった人で、で、このワインスタインがいろんな女優にセクハラをしたっていうことが明らかになったんだけど、何人ぐらいだと思う？
分かんない、何十年かに渡してたんでしょ？
そう、
20年だとして、年間200人だとして、
なんだそれ
200人は100人かな、100人は2000人2000人は無理か、そんな女優いねえかな800人、
はい、オーディションに来てる人に片っ端から行こうと思ったらさらに多いかもしれない。
ああ、そっか。
ちょっと皆さんね、ちょっと盛りすぎだね
あなたが煽るからさ
まあこれがセクハラされた女優さんなんだけど、ここに映ってるだけで4 40人。
あ、
知ってる子いますか？
知ってる子？
顔呼べるのこれ。違うやつ。
見たことある人。
見たことある人。
結構でも年齢層といい。まちまちだね、この
好みと、ね、
重なってるわけない、
ね、
まあ、アンジェリーナ・ジョリーとか、
あ、ほん
と、あと、ミラ・ソルビーノ、グイネス・パルトロ、あと、ケイト・ベッキンセールとか、まあ、エヴァ・グリーンとか、まあ、今ではもうアカデミー賞を取って大女優って言われてる人が非常に多いんですけど、うん、この人たちにセクハラをしてて、うん、で、10人かなんか、5人か10人か忘れてる、まあ、はレイプをしてるんだよね。で、このワインサイのセクハラの方法っていうのが、うん、こうす結構、おーすごい、ね、狙われた、逃げられたみたいな映画で、ほぼ全員一緒のやり方でセクハラしてるんだけど、
はい、
そのセクハラっていうのが、まず次の映画についてね、ちょっと見に行くしよう、もしくはあのパーティーがあるからっていうので、うん、あの来てくれっていうふうに呼び出すわけよ、はい、でその会場っていうのが、まあ、そのまま会場から部屋まで繋がってるみたいな感じになってて、うん、で、アイナーサラレマも入ったら、そこにバスローブ一丁のワインサインが待ってると、
はい、
で、マッサージしてくれっていきなり言われて、マッサージですかみたいな感じで、マッサージをまあやる人はでマッサージでしてみると、で、そのまま押し倒されてやられるっていうのがまず一つ目。
セクハラじゃなくてレイプじゃないの？
そうそう、そこでレイプしてるんだ、
うん、
で、じゃあそこでいや、できませんよ、マッサージはって言ったら、うん、じゃあ今からオナニーするから見といてのが2つ目、うん、で、もう1つ、いやーできませんって言って逃げる、
うん、
って言ったら、じゃあお前もこん、あいつちょっと今後映画に出すなって言って、うん、報復装置をするっていう、もうえげつないやけど、うん、なかなかしてるんだけど、うん、で、こういうことが何でできるかって言ったら、全員まだ若手の頃で全然こう力とかがない時にもうそういう風にやっちゃうっていう、うん、まあほぼ20代、ひたしたら10代の時にこういうやり方やって、計40人、50人とかの人にセクハラをしてたっていう、うん、まあ事件があるんですよ。で、もう2つ目が、これは日本だったんだけど、これその人知ってます？
知らない。
知らないです。
これハーチューさんっていう、
ハーチュー
さんってブロガーの人で有
名。男性ですか？
女の子。
ハーチュー、名前聞いたことある
の？ね、元電通の社員なんだけど、
うん、
で、今はフリーで、まあ、いろんな活動してるんだけど、その電通の時に元トップレクリエイターだったこの右側の K っていうやつがいるんだけど、この人がからセクハラパワハラを受けたっていうので、じゃあそういうのどういうふうにセクハラを受けたのって言ったら、その、まあ、一緒この人の、まあ、助手みたいな感じでついてたんだけど、うん、まあ、お前は俺に気に入られる絶好のチャンスなのに、まあ、体も使えないわけみたいな、うん、お前みたいな顔も体もタイプじゃないと、胸がないし色気がないし、まあ、俺の付き合ってる女と比べたらお前の顔面は劣ってるから俺に気に入られてるだけは幸運だと思うみたいなこと言ったりとか、あと当時付き合ってた彼女がいたんだけど、なんかもうあいつさ、彼女下手くそだからもっと上手い女紹介してくれよ、お前もセックス下手なんだからもう可愛いし、かわいそうだなみたいなこと言ったりとかして、いやもう散々なこと言ってたんだよね、うん、でそれでもうこの人付き合えないと思って、連絡を絶ったら、この人は広告業界の、まあ、すごいトップエクリエイターなんだけど、まあ、お前広告業界で生きていけなくなるぞって言って暴走したっていうのがあって、でそれをこの人ハーチューさんが告発して、で今はこの人が認めて謝罪してるんだけど、
うん、
っていう2つ目の事件で、あともう一個、この例この人知ってます？
知らない。
知らない。
あ、ニュースで見たな。これ TBS じゃなくて報道の、
そうそう、
どっかのテレビメディアの人ですよね。
そうそうそうそう。この左側の人はジャーナリストの伊藤詩織さんっていう人なんだけど、はい、でこの右側の人は、元 TBS のワシントン支局長で、うん、ジャーナリストの山口紀之っていうね人なんだけど、うん、でこの人がまだプロになる前の伊藤詩織さんが、うん、この右側の人にちょっと就職するんだったらね、ジャーナリストになったらちょっと口聞いてあげるよっていうか、まあ、ちょっと話をね、ちょっとね聞いてあげるよみたいな話してた時に、就職の相談するよって言って店に呼び出されたらしいんだよね、うん、でその時にレイプドラッグを使って眠らせて、でホテルに連れ込んで生でやってしまうっていう事件が、まあ、まあそういう、まあ、ちょっと半分疑いがあるみたいな感じだったんだけど、で、その時にこの朝 寿司屋かなんかに行ってそのいきなりそこでこの人酒すごい強いらしいんだけどいきなりバタンって倒れちゃってで朝はって気づいたら自分の 目の前でうわーってこいつがやってて、でこいつ終わったらあーって言ったセリフがすごくてあ終わったらちょっと薬局行ってアフターピール買おうねって、うんま、で帰るときにこいつが帰るときに下着だけもう土産に持って帰っていいかなって言って、うんって言ってでもすごいなんだけどでこんな感じだからそのこの人が警察に行ってあの行ったわけそしたら警察が動いてで逮捕状が出てで取り押さえる感じになったのよでこの人は海外に行ってて海外から日本に帰国するときにその空港で押さえるはずだったんだけどで警察官が待ち込まれてたわけそうしたら直前で取りやめになったの、
うん、
逮捕が連絡入ってこれなんでかって言ったらこの人はあの安倍晋三のバイオグラフィーの著者 であのめちゃめちゃの自民党の御用記者 であの菅官房長官の元秘書 の決裁であのこのトレイフォーが直前に取りやめになったって事件があって、うん、でそれをこうあの著者で告発して今日本でそれやったんだけどそれがこうなんていうの日本をこう逆になんかこうワッシングみたいになって今海外に日本でいられなくなっちゃって移住してそこでいろいろこういうことをなんかこうインタリしてるんだけど、まあみたいなね、まあ要は一連の事件もこの3つの事件もそう総じてんだけど、要は権力を使ってこうなんつうのセクハラをして逃げられないようにしたりとかする囲い込みをしたみたいなのが、うん、まあ最近事件としてあるというのがあるわけですよ、うん。でね、このセクハラってさ、なんかいまいちさ、俺もさなんかよくわかんないところがあって、うん、で、まあ皆さん会社で働いてるからなんかこうさ。どこまでがセクハラでどこまでがセクハラじゃないのかってちょっと不安になることとかなって
あるある
うんやばいでしょ、うん、で特にこの自分がさあの管理職側に行かないとするとさ、うん、これってどっちなんだろうみたいなのとかさ
実際に リアリティのあるところで言うと、うん、自分がセクハラをするかっていう心配もないこともないんだけど、うん逆で自分のことを貶としめようと思ったらいくらでもできるだろうなっていう怖さ、
うん、
逆に、うん、セクハラですって言われたら、うん、答えられないなと思って、
うん
うん、っていうのが結構怖いよなっていうのがありますけど、
うん、まあそれもまああるとは思うんだけど
でね
それでちょっと今日クイズ
はい
これはセクハラでしょうかって
そうそうそうそう、はい、俺そのためにわざわざこの本買ってきたんだけど、はい、職場のハラスメント Q&A っていうもの成分社さんから出してる、はい、これは実際にあったセクハラのケースを出して、はい、これは法裁判で有効か無効かって結果を書いてるんだ、
はい、
でそれに関してこれのケースを紹介するから、はい、これはセクハラ で当たるでしょうか当たらないでしょうかっていうクイズです、
はいはい、
をやってみる
はい、
はい、
セクハラクイズ
セクハラクイズです、
はい、
じゃあいきますよ、
はい
1問目、
はい、
セクハラ行為と会社の責任、私は出版社で働く女性です上司である編集長 A が私について異性との交友関係が派手である他の従業員と男女関係にある、男関係が乱れてるせいで、あいつは病気になった、不倫しているなどなどの噂を取引先で流しました、私は、A の上司にあたる役員 B に相談したところ A もすでに私 と関係悪化について相談しているようでした役員 B は私に A と話し合いで解決しようと言いましたがそれ以上は特に解決に向けて行動はしてくれませんでしたその後私と A との話し合いで問題の解決できない状態が続いていると役員 B は私に対して A と話し合いで、解決できないなら私に退職するように促したため私は退職することになりました私は編集長 A とこの出版社に対して損害賠償を求めることができるでしょうかこれ今からちょっと問題しますけどこれ無効の場合もありますで有効の場合もあってどう全部有効もしない全部無効もしないから、うん、まあちょっと自分なりにちょっと考えて意見を聞きたいんですけど、
まあ、まあ細かい状況はちょっとわからないけれども、うんまあ、その設定であれば取引先とかにそういったなんか交際関係とか言うっていうのはちょっと違和感があるね、 と僕は思いますけどね、
うんうんうん、これ会社に対して訴えるというよりは、うん、その個人にその誹謗中傷されたわけだから、うん、その、A だっけ、うん、A さんを訴えるのは理屈としてわかるんだけど、
うんうん、なんか不当解雇な感じもしない？
不当解雇、不当解雇って言っても別に辞めさせられたわけじゃないよね、辞、
うん、
めたらどうですかって言って、うん、
退職勧告をして私は退職
受け入れたわけですね、
うんうん、でも辞めたくなかったもんね、
うん、でも勧告受け入れて辞職したわけでしょ、
うんうん、だからそれは自ら辞めちゃってるわけだから、
うん、そこ、
うん、そこを会社に訴えるのはなんか違う気がする
な、うん、個人に訴える、
うん、A さんに訴える、うん
という意見ですか。でいいですか。
これなんですか。取りまとめてください。どうですか。
え、あ、いや、
こちらサイドの意見を出して
ください。個人個人で。
個人個人で。うん、
じゃあ、これは訴えが認められるという人。
はい。
はい。じゃあこの訴えは認められないという人。
はい。
はい。でございました。はい。
わかんない
とね。いただきます。答え、まあ関連判例ですけれども。165万円の損害賠償請求をまとめた内訳、慰謝料150万円、弁護士費用15万円ということで認められました、これはですね、社内ではなく取引先に対して性的内容が含まれる噂を流布することも業務内取扱いに関する場所とはいえ職場に含まれます。また会社がその従業員がセクハラ的な行為を起こさないよう注意する義務が認められていますので、会社が加害者のセクハラ行為に対して適切な対応策を講じない場合には加害者が責任を負うのは当然ですが、適切な対応を怠った責任が会社が行う場合もありますと。本件では会社の役員 B が A のセクハラ発言について適切な対応策を取らなかったということですので、 A と会社の双方に損害賠償請求できる可能性が高いといいます。
なるほど、
はい、
はい、
わかりました、
はい、
お勉強の会
ですね。そうだね。分かったんだけど分かったんだけど、うん、やるこれを、うん、我々が
じゃあもう一個ぐらいで終わりましょう。じゃあです、私の会社の社長を務めていますが、社員の悩み相談に乗ったり仕事を円滑に行う上で、職場外でも社会、積極的に社員と交流するようにしております、
はい、
男女人数が問わず社員を飲みに誘ったりカラオケに誘ったりしています、うん、また先日新入社員と、他1名の女性社員を懇親目的で食事に誘いビールを飲みながら雑談した際、若い女性と飲むと美味しいね、今度はお好み焼きを食べに行きましょうと言ってしまいました。しかしこの食事会の際の発言がセクハラとして問題にされ裁判を起こすと言われてしまいました。このような言動がセクハラに当たるのでしょうか。また本当に裁判で損害賠償を認められるでしょうか。
なるほど。
もはや損害賠償を云々の前にその発言をしていきなり訴えられちゃうその状況どうなんだっつ
う、ね、
問題がありますね。
そうですね、
よっぽど訴えなかったんでしょうね。
まあ、そうだね。元
よりそれ以外に言ってんじゃないかって
。そこじゃねえと思うんだよね、うん、その程度のことでそうなっちゃうことの状況に至ってる、うん、もう日々のことがあるんでしょうと思います、
ね、積もり積もって
そうそうそうそう、それを感じますね、
でも今の話だけだとしてれば、なんか特にそのセクハラ的なものはないとは思いますけどね、
うん、
あとその損害賠償をするっていうことに対して多分実害が発生しないといけないと思うんですね、
うん
うん、実害があったよっていう部分がなんだろうなっていうのが想像つかないですけど、
うん、そう、それでお好み焼きに本当に連れてかれて苦痛の時間を味わったとか、うん、ってなってくればまあ被害
に、そう、実際には紅生姜アレルギーですげえ自慢しなかったのがそう、
しかも紅生
姜ね、それだけだと訴えないんじゃない、
うん、
じゃあ
視線がすごかったとか、
じゃあ
言いながら実は足元舐めてるそうそうそうあればね、
うんうん、
あ確かにね、
じゃあ、認められるという人、認められないと思った
、
もう分かれなくなっちゃう
分かれなきゃいけないからね
分かれはい、じゃあ答えですね、
はい、
社員との交流の一環として飲食に誘ったりカラオケをする程度のことであれば通常相手に嫌がられるような性的言動と言い難いと考えられセクハラには該当しないでしょう、もっとも相手が嫌だという意思を明確にしていたり嫌がっていることも分かっていても誘うというような場合にはセクハラに当たる場合もあるので社員を飲食に誘ったりする際には根底に十分気をつける必要がありますと、仮にセクハラに該当するとしても食事に行きましょうといった社交辞令や単に楽しい気持ちを表現する発言であれば通常社会的に 見て許容される範囲を超えていると、判断されないでしょうから裁判において損害賠償を認めないことはないと考えられますと、はい、ということでした。
これ逆の方が問題だとね、その若くない子とお好み焼き食べて、だったら美味しくないねみたいな発言をしてたとしたら、そっちの方がまずいよって。
そう、そっちの方が不快に思う確率は高いよね。
俺でもよう誘わんな、会社の人間は。てか特に自分の部員の子たちには、あえてこっちから誘われたら行くけど。
それは
男女とか問わずして
男の子、
特定な人間と言っちゃうことになるんで、すごく意識するな。
鴻上尚史が自分の劇団を運営してるときに自分から赤ちょうちんに誘うことはほぼなかったと言って、それは自分が権力側だから、その要は何かパワー持ってるから、そういう何か発言が出たとしてもそれが何なのかよく分からなくなるから、いやなんか誘ってなかったって、なんか昔キリスト教とかで読んだ
マーさん、そうだ、普通のノリで喋ってるつもりでも、受け取られ方によっては違う風に捉えられるのも嫌だし、あっちとは行ってこっちとは行かないみたいになるのも嫌なんで、一同で行くなら行くけど、個別にはそんな行かない、自分から。
だからなんかこう、これの問題も見て、子供さ、本も言うんだけど、その自分の力に対しとか立場とか年齢とかに無自覚であるだと、いつの間にか自分の知らないところで、それがセクハラとかパワハラとかになってる可能性っていうのがあるなというか、だからもういいおじさん、我々も ラジオ次世代がだんだん40に迫ってくると、こういつの間にかそれがこう相手に対して威圧を与えてる可能性があるみたいなもの、
関係性にもよるよね。全然さ、気持ちよくセクハラしてくる人とかもいるし、
気持ちよくセクハラしてくる、
どうしたらどうしたらいいでしょうか。
それが一番知りたいです。
そこが一番いいやつじゃないですか。
触ってはこないよ、はい、言葉でね、なんだろう、
言葉詰めで気持ちいいセクハラって、ど
ういいよ、知りしてねーとか、そういう、
え、それは気持ちいいの、
そういうのり多分ね、まあ、間柄もある、ね、
あ、関係性と人柄によるだろ
う。そう
だから、それがキラーワードなんじゃなくて、
だから、ただしを面白に限るみたいな、
そういうことです。そう
普段からハードルを下げといた方がいいってこと。
ちょっと待って、セクハラ発言、何してセクハラ発言をしようかって言った
ら、普段からちょっとエロいこと言っていれば言っても大丈夫だけど、
だからそれ思ってたのがバイト時代だったからね。バイトと社員、ちょっと
バイトと
社員、そんなにさ、そんなないじゃん。
気持ちいい、気持ちいいセクハラだな。
面白いなこの人っていうぐらい。でも嫌だなって思う人はいるかもしれないけどね。
発言なんか特に証拠されられたらアウトです。なあ、思わんだね。
怖いよね、今ね、すぐセクハラとか言われちゃうからね、
しかも女の子とかも冗談で言ってくるケースもあるじゃない、もうそれセクハラですよみたいなことを言われた時に、うん、うっておー、一歩も今動けねえなってなる。それがどの程度の本音なのかなみたいな。うわ、怖い。
そうだね、冗談っぽく言ってるけど実は本当に怒ってるかもなみたいな。
そう、だからそのたまにさ、会社で飲みに誘うと男は別にね、あれでさ、まあ、男でも年齢が腹が空いていたさ、その飲みの強制みたいに、
最近はそのパワハラだ、アルハラだ、
まあ、あるけど、その特に女の子とかでさ、あれってさ、ふとバレて帰る瞬間とかさ、あいかんいかんいかんみたいなね。でも相手がそ直接話してね、それで、ね、いいとか言ってたからそのかもしれないけどさ、まあこのケース、まあこの関連事例だとちょっと今はなってなかったけど、まあそれにこうね、あ、セクシーの匂いがするね、するとどうなってるかわかんないからね。
でもそのやっぱ個人情報の話って本当に難しいよねっていうのが、全く聞かないっていうわけにもいかないケースがあって、うんうん、例えばその例えばこうなんだろう、休みを取る、有給を取るっていう時に、うん、一応軽く予定言える範囲で教えてっていうふうに聞くんですよね。
あ、
うん、なんで休むの、うんうん、って、うん、だから休み取りたいんですって言って、うん、まあ、一応言える範囲で教えてって、
うん、
でここら辺が結構毎日本当にヒヤヒヤするところで、
あれでもそれでなんか聞いちゃいけないんだったっけ、なんか確か
聞いちゃいけない、
聞いちゃいというかその個人情報というかそのいかない確かじその自由みたいなのを会社が求めるのってなんか確か、
う
ん、
で強制はしなきゃいけないでしょ、
うんうん、
だから言える範囲で教えてっていうふうにしか言うわけ、うん、でも何も聞かないでどこに行ってるか分かんない状況もおかしいかなと思うんですよ。
それでいくと俺は聞かないわ、
聞かない、
休みたい、こいついつ休みたいって言われたら、
うん、
じゃあ OK で、その時に何かまずいことがあれば、
う
ん、連絡していい、メール
の
電話が
い
い、
その連絡が取れる連絡先さえそこは確保してれば、うん、それで何するのみたいな、その意図はっていうのもね、
ああそうだね、
うん、
だそこのポイントはそこなんだよね、要はそのとそれの予定を覆せるのかっていうことと連絡できるのかっていうことの確認を取りたいんですよ、
うん、
うん、
覆せるって、
うん、いやそれが動かせない予定なのか、直前にトラブったりとか別の予定が入った時に変更できるのかっていうのを確認したい、
全然意識してないな、意識してないなっていうかもうその聞かないようにしてるから、
うん、
絶対大丈夫なんだけど、そのそんな中でもちょっと唯一不安なのは、例えば営業とかやってると、そのこの人はおじさんだからあなたの方がいい、女の子の方がいいよね、女の子の方が受けがいいとかっていうのはこれセクハラになるの、
ね、
だから男、取引先がいておじさんですと、で男の子は出てたんだけどあんまりうまくいってないと、でじゃ あ女の子がいて、
ね、
この子は人受け良さそうだから、
うんうん、
女の子だからきっと好かれるだろうしっていうのを発言しちゃうのはもはやこれはセクハラなの、でその時にあなたはお尻が大きいからいいですとか
セクハラだもん、
貧乳だからいいですとか巨乳だからいいですとかいうセクシャルその
言
を譲るわけじゃないけど、そもそも性別としてやっぱりあるじゃない、
うんうん、
その相性が、
うん、
逆に逆もあるんだよ、そのおばちゃん相手だったら、
うん、
ちょっと可愛い男の子の方がいいとか、
うん、それはある実際あるよね、
うん、
逆に男のおじさんだけど指導好きだったら若い男の方がいいっていうのもあるよね、
うん、
説教 したいみたいなおじさんも世の中いるからさ、
うん
うんうん、そういう時ってそれはセクハラなの、
うん、でも直ちにそれだけを持ってっては結構難しいと思うけどね、いろんなその関係性とか、うん、風土とかもあると思うからさ、
それは言うかもしれない、
あの結婚式の挨拶とかでさ、
うん、
いやまあこれからはね、あのいろいろね、あの2人も頑張って、まあ、子供作ってもらってみたいなさ、
うん、
子供は何人以上産んでもらってみたいなさね、
うん、
その昭和のおじさんとかがさ、
うん、
思わず言っちゃって、おーちょっと待て待て待てみたいな、
うん、
なんかさ、
まあ、
でもまあ その辺はさ、うん、その別に、うん、まあ待て待て待てって空気にもならないでしょ、別に親族の集まりでも、
うん、
うちなんかもあるけど、
うん、
その子供どうなのみたいな、うん、
確かそれが今職場でやると今の確か基準だとアウト、
あそう職場
また腹になって
、ね、
だから親族
とかでやるのが、はいはい、
一番じゃないですか、生まれその、作ったらどうですかっていうのもセクハラになるし、作ったら作ったでその休まなきゃいけない期間どうするのとか云々で何か言ってもどっちにもあるじゃないですか、セクハラって。産休とかって取るんだったらその間会社が人を入れるとか入れないとかっていう時に産み上がってみたいなことにもなりかねないんで、要はもともと規定してるレールからちょっとずれるわけじゃないですか、だからそのどっちも言えるよね、そのどっちも言えるっていうのはその産まなくても産んでもそうだし、その男でも女でもそうだし、なんかその 言ったもん勝ちじゃないけど、うん、どう思う？
でも、まあ、俺の考え方が間違ってるかもしれないけど、最近のこのなんかマタハラとかセクハラとかって、うん、俺ね、なんか変な過剰に、うん、変な方向に触れてる気もしてるのね、うん、でだから、まあ、例えるならそういったこと一切触れてほしくないんだったらそういう宣言はしてほしい、うんうんうんうん、でむしろさっきの話じゃないけど、うん、いや俺そのプライベートのこととかって聞くことによって保護できる部分もいっぱいあるのね、調整できたりとか、うん、例えば僕の部下だと外国人が2人いるんですよ、うん、そうすると春節とかで帰るとかなった時って動かせないでチケット取るから、うん、とかそういうことって把握しておきたいよね、うん、だとしたらその時人が必要だっていうんだったら他に動かせる予定の人を当てたいわけよ、うんうん、だからもしそれは一切構ってくれるなって言うんだったらそれは表現してほしいなって、それでコントロールがね難しいと思う。
それは多分、うん、普通の人事とか、うん、あの業務のことであって、うん、セクハラとは多分関係ないと思うね。でセクハラってのはつまり自分の力とかそういうのを使って、うん、ねセクシーなことを言ってね、でそれに対してあの反抗できないことの状況に追いやらせてしまっているのがセクハラなわけだから、そういうふうにこう完全な普通の業務上のこととかっていうのはまた別の話。
でもそれはパワハラじゃない、
ね、そうそう、だから今だ宮本さんがパワハラとセクハラが今あの混在した話をしてるからなんかわけわかんない感じになってるけど、そのセクハラっていうのはまた全然そう次元が違う話だと思う。
セクハラさ、うん、女の人が女の人にしてもセクハラ、ちょっと立場が上な人が彼氏いるのとか、
まあ、でも女の人が男の人にやるセクハラもあり得るから、別にどのパターンってある
の？あ、そうそう、はい、女から男に対してのセクハラも確かね、うん、だからほら、なんだっけ前、ほら、なんだっけな、あの、布袋寅泰の安倍昭恵が、ほら、今日、渋谷にキスしたら、なんか写真週刊誌かなんかバレたけど、ああいうのも、もうだから、その強制セクハラみたいなことだよね、だから、ね、女から男に対してみたいな。うん、だから、なんだろうね、まあ、その、やっぱ、今日、その逃げられない状況とか強制力を持ってしまうっていうのも、その反抗できて、例えばやめてくださいとか、うん、いやもうここまではみたいなこと、今宮間さんのその休みのケースってだんだん話がこっちになってるけど、やめてくださいって言えるんならあれだけど、そのそれ言えない状況になってるっていうことを作り出してること自体が、うん、まあ、ハラスメントに当たるっていう、その、うん、NG って言えないっていうさ、
うん、いやだから意図的にそういうことを作ってる人に関しては別にもう論外でいいかなと思うんですよね、
うん
うん、そういう風にしてて、うん、でそうではなくて、いやこれセクハラですよっていうことに対して、
うん、
あのそこに対して結構違和感が強いんですよね、うん、セクハラって言ったもん勝ちじゃないかみたいな、うん、いうのが非常に強くて、うん、パワハラもそうなんだけど、うん、だったらさ、それそのなんかあの個体差が非常に大きいだとするならば、そうそうそう、ある程度それって指針を出す、例えばなんだろう、マタニティマークをつけるみたいなもので、うん、その自分はそういったものに対してあの お互いこのフィールドが明確であると、
うん、
自分は彼氏の話もしたくないし聞かれたくもない、
うん、
逆にそのことについて私はただ使用で通すっていうことで言うんだったら、それどうぞって話だと思うし、
うん、
のね、逆に例えばあのそういったことをまあないけども、例えば相談をしたいとかっていう人も世の中にいると思うんですよ、
うんうんうん、
それはまあ個人で相談したければ勝手に相談すればいいんじゃない
、だから それが、うんうん、あのつつもたせみたいになってて、あそうなのって話聞いて、じゃこうしたらいいんじゃないのって話をした時にセクハラって現地を取られるかもしれないっていう恐怖。
でもね、多分ね、うん、そのケースは、うん、トータルがセクハラ問題と、その間違えて、うん、男間違えられちゃったよ、もうなんか冤罪だみたいなところのやつがあれば、すげえ割りやすくないと思うよ、その全体でから比べればね。そういうケースも確かに、この要は、分かりやすい例で言うと、うん、なんだっけ、ほら、前映画でさ、あの、加瀬亮君が主演で、なんだっけ、痴漢の冤罪の映画あったじゃん、ほら。
それでもやってない。
そうそうそうそう、うん、あれなんかまさにね、その要は、その、間違えられて逃げられないっていうさ、まあそういうのはある。とは思うんだけど、ただ、まあ、あれの問題にしても実際に痴漢に遭ってる女の人がいるわけだし、で冤罪っていうところももちろんある、だどっちもあるっちゃあるんだけど、あのただだからといってじゃあもうその冤罪が多いんだからセクハラなんて言うんじゃねえよみたいなっていうのは、それはセカンドレイプになっちゃうわけだから、どうかなって思って
ます、うん、言うなってことではなくて、うん、 だその恐怖があるから、逆にこの恐怖の状況だけを変な振りまき方されてる世の中に恐怖があるね、うんうん、常識で考えてみろよって話だと思うんですよ、うん、でそれは確かに、ま、そうやって逃げられない状況になって苦しんでる人がいるのも真実だとは思います、うん、でもそれとは別に微妙なシチュエーションだけをやってこういう場合訴えられますよみたいな変なナレッジが拡散されすぎてる気がするね。
ああつまりその、うん、
それが怖い。
微妙なあのところのケースがあって、それが、うん、そのそれはこっちだ、それはこっちだっていう風になあの、
そうそう、要はその声を出したい勇気がも声を出したいシチュエーションにあって、うん、勇気が欲しい人に対しては勇気は必要なんだけど、うん、どうでもいいことをこじつけでここでセクハラ訴えますみたいな変な武器にされるような情報の拡散がされてる。
そこをあの、うん、を問題にしなくていいところをその境界線を無理に引いたりするっていうのがちょっとどうかな。
それが今だから分かんないけど、結局メディアのビジネスって炎上させなきゃいけないわけで、こういうことが世の中問題ですみたいな。でだとしたら過剰な情報が今なんかおこれもなんか今聞いてすごい違和感があるんだけど、だったら行かなきゃいいじゃんって、そのさっきのさ
飲
み
会
だってね、だったら行くだよって断りゃいいじゃんっていう感じなのよ。でそれを断れないシチュエーションにしてるのがいるんだとすれば、それは問題だから、うん、それはそれでそのなんかそういったものに対して、訴訟の道があるんですよっていう真実はあるとは思うんだけど、普通ごく普通の生活の中でこれはセクハラでしょうか、セクハラの可能性がありますって言ったら、うん、多分何もできない。
そう、部分部分で切り取られてもね。
それはもうさっきの話じゃないけど、このそれだけで訴えられるんだったら、それ以前の別の問題があるじゃんっていう。
まあそので、まあ、で訴えられるということは相当なことだから、うん、まあ、それまでにいろいろ積み上がったものが、まあ、このままですからね、たまたま書かれてないだけっていうのも全然、まあ、
多いだからそこだけを取り上げて拡散するのはちょっと変なんじゃないっていう話、うん、変にそれこそ冤罪の人もしくは冤罪を恐れて、うん、その逆に人間関係を壊す人が増える気がするけど、うん、セクハラだけが問題じゃないもん、社会の問題、うん
コミュニケーション取れなきゃいけないからね、
うん、取れない
取れない取んなくなっちゃう、
喋れなくなっちゃう
俺はどちらかというとそれは取らない方に振ってるんで、うん、あれなんか痴漢なんてだって今もう触ったから痴漢じゃないんだよね。
え
見るのも痴漢の対象になるんだ。
それまたがそのレアなケース
だったいやいやじゃなくて痴漢のその状況がもう一段階厳しくなって、
まあ、何見てんだよってこと。
そうだからもうより冤罪とか生むよ。
そんなの捕まえらんないよね見たでしょ今
見るしその目ついてるからさ、うんうんうん、見るし
で見てないも証拠がね。
そうだからね、そのちょっとレベル全然違う話になるけど、そのパンツのさ、うん、スカートの丈がすげえ短くてさ、うん、手で押さえてたらさ、うん、人間のも見るじゃん、うん、その
三つを
だって人間だもん見るじゃない、うん、胸の谷間の強調してる服着たらさ見るじゃん、うん、でチラチラ見はいいんだけど、うん、顔見をしてたらそれはもうアウトの可能性があるってやってたよ朝のテレビ
で。じゃあ頑張ってチラチラ見ないとい
けない。今まではその痴漢で触るだったけど、そうじゃない。だからそうしたらこうやって持ってるから大丈夫ってことがなくなっちゃうじゃん。
もう目をつぶって、
そう、ここそう、どうしたらいいのって
こう、ザッザ
ッ。それはまさに、だからその今言ってるそのやりすぎのケースっていうか、
そう全然フィフティフィフティじゃない
の。だそういうことだよね。だそれはそこそこまさに強権
力、まあ、要はすげえ簡単に言うと、うん、当事者じゃない人も雑音が多いってことを言いたいです。セクハラに悩んでない人もセクハラについて騒ぎすぎだし、セクハラについて本当に勇気が必要じゃない人も勇気を変に持とうとしてる世の中が、そこが変だっていう話をしたよね、うん、
セクハラ当事者じゃない人が騒ぎするから
、そうだからその痴漢の件に関しても、うん、実際超いやらしい目で毎日同じ車両に乗ってて車両をずらしてもわざわざついてきて、そうそうそうそう、別の路線に行ってもわざわざついてずっと見続けてくるような人がいて、そういう困っているのも事実としてあるのかもしれない、うんうん、ただそういう情報を見てそれに対して関係ないやつらが、うん、変な正義感ぶってあれは悪だみたいな、お前関係ねえだろっていうことの情報のその再生産性とこの憎しみのサイレンサーみたいなものが増えすぎてる気がするんだよね。
でもそれは多分そこまでなくて、あのなんかてか今まで結局なかったから問題だってことで、例えばその今回のこのハリウッドの事件なんかだと、もともとハリウッドって キャスティングカウチっていう言葉があって、でこれ何かって言ったら、その100人ってことが創世記した頃からあるんだけど、そのキャスティングするときに要はやっちゃって、それで要は仕事を取るとかね、いうことにつながっちゃったりとか、てか やっちゃってその黙らせるみたいなことがあったりするわけよ。で私もヒッチコックっていう監督がいたんだけど、でそのヒッチコックはその出演した女優が一回そのロケのトレーラーの中でヒッチコックがやっちゃったことがあって、でそれに対して反抗した人がその後にずっとハリウッドから干されちゃった事件があって、で今回そのミートゥームーブメントみたいなのがあって、それでわーって世間が騒いでるけど、それはその時に私の時には全然誰も見たくしてくれなかったのにみたいなこととか、そういうのが言ってるわけだよね、うん、だからつまりその今まで声を上げられなかった人ってのが声を上げやすくなってる、やりやすくなったってのは、それは社会の変化なんだろうけど、それはただ宮本さんが今言うみたいに、そのよくわからない、これはなんか、その別にそれセクハラだろうがセクハラじゃなかろうが、どっちでもいいケースなんじゃないのっていうのを勝手に線引いて、わーわーわーわー言うのはどうかなって思う。
だから、うん、何段階かあるんだけれども、うん、例えばそういった限定された社会や会社の中で起きている問題に対して、うん、世間に助けを求めている。世間は関係ないんだけどそれを認知して外圧として、お前の会社変だよ、お前の業界変だよっていう、この社会の第三者的な批判をするっていうレベルまでは OK なんですよ。それは分かるんですよ。でさらにそこに対してオタクの業界じゃないけど他の業界ではみんなこういうふうな訴訟っていう、ね、救いの手もあるわけだから、あなたも声を上げてみたらっていうアドバイスをする。ここまではいいんだけど、そうじゃなくて、僕ね、こういうのに乗っかってる最末期の人たちって逆で、なんか鬱屈した不満みたいなものがあって乗っかって騒いでるだけだと思ってるんですよ。そこのノイズが多すぎる気がする最近。だから例えば MeToo だとすれば、ハリウッドの話で日本は関係ねえと、それはオタクの業界でしょっていう、もともとの従来のものから、やっぱりそれは世間がやっぱりある程度そういったものを社会問題として受け止めて、我々はハリウッドじゃないけれども、おかしいよね、そういう、ね、情報をやっぱりある程度認識させる世間として、うん、ここまではイエス、うんうん、でまたハリウッドではそういうないけど普通だったらそれ裁判だよ、うん、ここまではイエスなんだけれども、うん、それまでだと思うんだよね、うんうん、そこから先はただ面白いだけだと、うん、むしろ逆、それこそ逆に一周回ってセカンドリープだと思うよ、うんう
ん、でもこういう問題に限らず、その不倫の問題とか、メディアで何か取り上げた後にその炎上するその SNS だなんだとかで乗っかっちゃってる人たちに対してと、
ね、そうだから、うん、そこに対しては本当に超自分が安全圏で、うん、安全圏からただ、うん、100% 攻撃だけ許される状況でただ攻撃をしているっていう状態みたいな印象を持ってしまう、うん、そしてその結果もともと発生してなかった紛争がただ発生してる、紛争の量が増えてる、世の中の憎しみの量が増えてるだけな気がする、うん、お互いそれってさ、分かんないけど、なんていうんだろう、曖昧だからこそ良かった部分みたいなものもギリギリのところまで行けばあると思うんですよ、うん、その幅が広すぎると問題だと思うんですけどね、うん、だとしても明確に例えば線を引かなくてもいいところまで引いてしまうような問題とか、うん、そういうようなことまで発生してしまうんじゃないかっていう危惧があります。
まあ、だからそれは、まあ、その行き過ぎ、そのいうふうに、そういう細かいケースまで行ってしまったらもうわけわかんない感じになって、ただその今回のMeToo Movementのフランスの、カトリーヌ・ドルブっていう人が、私のそのこと男に男女優を口説く権利がなくなるのみたいなことを言ってるけど、そういうことではないっていうさ、うん、その問題になってるのはもう本当にこういう逃れられない状況だったり、人たちの声がやっと取り上げられたって話で、その男を口説く権利があるとか口説く権利がないとかそんな話ではないっていうさ、うん、のは、まあ、あるよね。
そうですね、だからこの男性が謝罪すべきなのは、うん、その世間じゃなくて、うん、まあ、不倫とかもそうだけど、うん、その女性に対して謝罪するのは分かるけど、うん、騒ぎすぎてるから、うん、当事者じゃなくてもう世の中全体に謝罪するみたいな、
まあ、これ落ちた場合は実際に謝罪もしなくて、この人が個人的に謝罪してちゃんとやってればいいんだけど、謝罪しないからこの被害者の人は社会に訴えるしかなかったっていうのがあるわけで、うん、まあ、だからそう、まあ、そういうことだよね。
だからそういったことを逆に黙殺する社会っていうのも良くないわけなんですね、うんうんうん、それは確かにそういうことがあれば、うん、騒ぐ必要がある程度はあるけどね、うんうん、
まあ10人人数が集まったらこういう問題は絶対起きると思ってるけどね、うん、こういう大きく取り上げられるような有名人じゃなくても、うん、
まあとにかくちょっとあの今ハリウッドはこれでね、まあ、非常に荒ぶれてて、あのなんだっけあのな
んだこれキャ楽しいか
いやなんかこうあの結構もうちょっと面白い
話かラブ&セックスか
ラブはない
ラブはない
じゃあもうこんなとこからこれに関しては
セックスアンドハラスメント、
セックスアンドハラスメント
ラブ行っちゃったんだ
はい、じゃあちょっとあのセックスアンドハラスメントの回でした